I want to start today by actually reading a different passage for us. I want to read John 15, verses 18 through 19 as we begin.
今日はまずはじめにヨハネの福音書15章18から19節を読みたいと思います。
In John 15, verse 18, the Bible says, If the world hates you, know that it has hated me before it hated you. If you were of the world would love you as its own. But because you're not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you.
世があなた方を憎むなら、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのため、世はあなた方を憎むのです。
I wanted to start with that passage today, even though we're going to be in Exodus, because it shows us that in God's eyes, our reality as the people of God is the same reality experienced by the people of God, the children of Israel, 3,400 years ago.
出エジプト記ではなく、この聖句から始めたかった理由は、神の目から見れば神の民である私たちの現実は3400年前の神の民イスラエルの子供たちが経験した現実と同じであることを示しているからです。
We're going to see in the first two chapters of Exodus as we begin the actual book of Exodus today, we're going to see that condition in the people of God.
今日出エジプト記の書を実際始めるにあたり最初の2章で私たちはそのことを知ることになります。
When we last saw the family of Abraham in the book of Genesis, they had moved to Egypt in order to escape a famine that would have completely wiped out this family.
創世記でアブラハムの家族を最後に見たとき、私たちは彼らは一族を全滅させうる飢饉から逃れるためにエジプトに移っていました。
And God had used Abraham's great grandson Joseph to save the people of Israel, the family name given to Abraham's grandson Jacob.
神はアブラハムのひ孫であるヨセフを使って、アブラハムの孫ヤコブの姓であるイスラエルの民を救われたのでした。
But when we leave Genesis,And now we turn to Exodus, we find out the circumstances have changed. And rather than being welcomed to Egypt, as they had been in the time of Joseph, they're now enslaved in the land of Egypt.
しかし、創世記を離れ、出エジプト記に入ると、状況は一変し、ヨセフの時代のようにエジプトに歓迎されるどころか、奴隷にされてしまったのです。
So we see this in verses 5 through 14 of Exodus 1.
これが出エジプト記の冒頭で見ることです。
So let's read this passage as we begin. Exodus 1, starting at verse 5. It says, the Bible says, all the descendants of Jacob were 70 persons. Joseph was already in Egypt. Then Joseph died, and all his brothers and all that generation.But the people of Israel were fruitful and increased greatly. They multiplied and grew exceedingly strong, so that the land was filled with them. Now there arose a new king over Egypt, who did not know Joseph. And he said to his people, Behold, the people of Israel are too many and too mighty for us. Come, let us deal shrewdly with them, lest they multiply. And if war breaks out, they join our enemies and fight against us and escape from the land.
出エジプト記一章五節からヤコブの腰から生まれ出た者の総数は70名であった。ヨセフはすでにエジプトにいた。それからヨセフもその兄弟たちもその時代の人々も皆死んだ。イスラエルの子らは多くの子を産んで群れ広がり増えて非常に強くなった。こうしてその地は彼らで満ちた。やがてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼は民に言った。 見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ、彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に、敵側について我々と戦い、この地から出ていくことがないように。
Verse 11, therefore they set taskmasters over them to afflict them with heavy burdens. They built for Pharaoh's store cities, Pithom and Ramses. But the more they were oppressed, the more they multiplied, and the more they spread abroad. And the Egyptians were in dread of the people of Israel. So they ruthlessly made the people of Israel work as slaves and made their lives bitter with hard service. In mortar and brick, and in all kinds of work in the field. In all their work, they ruthlessly made them work as slaves.
11節、そこで彼らは重い労役で苦しめようと、彼らの上に役務の役監督を任命した。またファラオのために倉庫の町、ピトムとラメセスを建てた。しかし苦しめば苦しめるほど、この民はますます増え広がったので、人々はイスラエルの子らに恐怖を抱くようになった。それでエジプト人はイスラエルの子らに過酷な労働を課し、漆喰やレンガ作りの激しい労働や畑のあらゆる労働など、彼らに課す過酷なすべての労働で彼らの生活を苦しいものにした。
God had promised to make Abraham into a great nation.
神はアブラハムを大いなる国民にすると約束されました。
In Genesis chapter 12, verse 2, God tells Abraham, and I will make you of a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, so that you will be a blessing.
創世記11章2節で神はアブラハムにこう語っています。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。
And the nation of Egypt provided the perfect space for God to grow the family that moved to Egypt as 70 people to a number now somewhere over a million people, as we'll find out later in the book of Exodus.
出エジプト記の後半にあるように、70人でエジプトに移り住んだ家族を今や100万人を超える数に成長させるために、エジプトの国は神にとって完璧な空間を提供していました。
This was all part of God's plan.
これは全て神のご計画の一部でした。
In fact, God had actually prophesied thisTo Abraham long before he even had the son that God had promised to give him.
実際神がアブラハムに約束された息子を授けるずっと前から、神はこのことを彼に予言していたのでした。
In Genesis chapter 15 and verse 13, we read this. It says, Then the Lord said to Abram, Know for certain that your offspring will be sojourners in a land that is not theirs.And will be servants there, and they will be afflicted for 400 years.
創世記15章13節、主はアブラムに言われた。あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。
And so, here in Exodus, the people of God find themselves enslaved in a landThat is not theirs, serving a kingdom and a people who do not honor their God.
そのため神の民は自分たちのものでない土地で奴隷となり、自分たちの神を崇めない王国と民に仕えることになりました。
In fact, those people are mistreated. They're used as a labor force for the Egyptian kings.
実際彼らは虐待され、エジプトの王たちの労働力として使われました。
Now, the Israelites did not build the most well-known ancient structures in Egypt, such as the pyramids, which were already there by the time Joseph became a ruler in Egypt. But they did make bricks used in the buildings and structures throughout a lot of ancient Egypt, specifically those cities that were named in this passage.
彼らはヨセフがエジプトの支配者になった頃にはすでにあったピラミッドのようなエジプトで最もよく知られている古代の建造物を建設したわけではなく、古代エジプトの多くの地域、特にこの箇所で名前が挙げられている都市で建物や建造物に使われるレンガを作りました。
Now, how could this happen?
どうしてこのようなことが起こったのでしょうか。
How could a people clearly blessed by God in fulfillment of his promises to make a great nation, how could they become slaves because of that growth?
大いなる国民にするという神の約束が成就し、神によって明らかに祝福されている民が、その成長がために奴隷になるとは。
The answer is that God's plans...And even God's blessings, they are so countercultural to the values of the world that they become a threat to an ungodly ruler.
その答えは、神のご計画とその祝福さえもこの世の価値観に反しているため、神に背く支配者にとっては脅威となるからでした。
And just like the world...that we all live in today, the ungodly rulers will in many ways support and sometimes mandate evil things in society.
そして私たちが生きている今日の世界と同じように、神に背く支配者たちは様々な形で社会の悪を支持し、時にはそれを強制します。
The people of God were confronted by this evil in their day, and we have to face those issues as the modern day people of God today as well.
神の民は当時このような悪に直面し、私たちも同様にそれらの問題に今日直面しなければなりません。
We see this confrontation that happens next in Exodus 1 and as we move into verses 15 through verse 17.
出エジプト記一章十五から十何節で私たちは次に起こるこの対決を見ます。
In verse 15, the Bible says, Then the king of Egypt said to the Hebrew midwives, one of whom was named Shiphrah and the other Puah, When you serve as midwife to the Hebrew women and see them on the birth stool, if it is a son, you shall kill him. But if it is a daughter, she shall live.But the midwives feared God and did not do as the king of Egypt commanded them, but they let the male children live.
15節、またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに命じた。一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女の出産を助けるとき、産み台の上を見て、もし男の子なら殺さなければならない。女の子なら生かしておけ。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはしなかった、しないので、男の子はを生かしておいた。
Now, this event shows us that at least some in the society that continued to fear God, that continued to follow Him, even in the face of a hostile world that was all around them.
この出来事は少なくとも社会の一部が周囲の敵対的な世界を前にしても神を恐れ、神に従い続けたことを示しています。
And church, this is supposed to be the stance of the people of God throughout history.
皆さん、これこそ歴史を通して神の民のスタンスであるべきです。
There will always be rulers.There will always be world systems and nations that are against what we believe as Christians, as the people of God. But the people of God must continue to follow God, even go at risking going against what the ruler and what the world around us says.
クリスチャンとして、神の民として、私たちが信じることに反対する支配者や世界体制、国家は常に存在します。しかし神の民は支配者や世界の言うことに逆らい、危険を冒してでも神に従い続けます。
And God used the faithfulness of these women to bless not only the nation, but the world.
そして神は彼女たちの忠実さを用いて 国民だけではなく世界を祝福されました。
These ladies are so important that we still know their names in the Bible, but yet the Pharaoh's name is not even mentioned.
彼女たちは私たちが名前を知っているほど重要な人たちですが、ファラオの名前は全く挙げられていません。
And that's significant because most historians who accept this Exodus account to some degree believe that the Pharaoh at the time was actually Ramesses II, who historians regard as one of the most significant Egyptian rulers of all time.
出エジプト記の記述を史実と受け入れるほとんどの歴史家は、当時のファラオは歴史家がエジプトの歴代支配者の中で最も重要な人物の一人とみなすラムセス2世だと考えているからです。
This isn't in my notes, but it's significant, and I didn't put two and two together that it was Mother's Day today when I wrote this, that these faithful women, these women of God, made an impact that lasted for eternity in the Word of God.
私は特に意識的に母の日であるからこれを入れたわけではありませんけれども、神様はこの2人の女性を使って世界の歴史を変えるほどの働きをさせたんです。
Eventually, Pharaoh gets upset that these midwives are clearly ignoring his order, and he gives the instruction to all the people of Egypt that if they find one, they will carry this death sentence out.
やがてファラオは自分の命令を明らかに無視する女性たちに腹を立て、エジプト全土の人々にその命令を下します。
Exodus chapter 1 verse 22 says, Then the Pharaoh commanded all of his people, every son that is born to the Hebrews, you shall cast into the Nile river, but you shall let every daughter live.
出エジプト記1章22節、ファラオは自分のすべての民に次のように命じた。生まれた男の子は皆ナイル川に投げ込まなければならない、女の子は皆生かしておかなければならない。
And it was into that environment that the boy was born who would become the savior of the Israelites and would lead them in a great exodus out of the nation of Egypt.
そのような環境の中でイスラエルの民の救い主となり、彼らをエジプト脱出へと導く少年が生まれました。
And so we move into chapter 2, where it begins with this boy being born. And his mother hides him for 3 months, and finally, she can't hide him any longer.
第2章は、この少年が生まれ、母親が3ヶ月間彼を隠し、ついに隠しきれなくなるところから始まります。
And so she makes a basket that he can float in, and she puts him into the Nile River, but not to kill him as Pharaoh wanted.
母親は男の子が水に浮くカゴを作ってナイル川に流し、親切なエジプト人がこの子を自分の子として養子に迎えて命が守られることを願っているようでした。
And it seems like that her hope is that some kind Egyptian person will adopt this baby as their own so that his life would be preserved.
命が守られ、そして養子と迎えられること、エジプト人に育てられることが彼女の願いでした。
But by God's sovereign plan, the boy ended up being spotted not just by any Egyptian,but by one of the Pharaoh's own daughters. And although she immediately knew that this boy was a Hebrew baby and should be put to death, instead, she adopts the boy. And at the suggestion of the baby's sister, who is actually watching from the riverside, hires his actual mother to nurse the child until he's old enough to be returned to Pharaoh's daughter as her own son.
神の主権によるご計画によって、その男の子はファラオの娘の一人に見つかり、彼女はすぐにその男の子がヘブル人であることを知り、死刑に処せられるべきであったにもかかわらず、その代わりにその子を養子にし、川辺から見ていたその子の姉の提案で、その子がファラオの娘に返される年齢になるまで、その子を養育するために実の母親を雇ったのです。
And so we read in verse 10 of Exodus chapter 2, when the child grew older, she, that's Moses' actual mother, brought him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses because she said, I drew him out of the water.
出エジプト記2章10節、その子が大きくなった時、母はその子をファラオの娘のもとに連れて行き、その子は王女の息子になった。王女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したからと言った。
Now, this boy named Moses would become the savior who would lead the people of Israel out of Egypt.
モーセという名のこの少年は民をエジプトから導き出す救い主となります。
But first, God had to shape him.By pushing him outside of Egyptian and even outside of Hebrew influences.
しかし神はまず彼をエジプト人、さらにはヘブル人の影響の及ばない場所に移動させることによって彼を形作られました。
Verses 11 through verse 15 of Exodus chapter 2 describe for us how this comes about.
11から15節にはその経緯が書かれています。
The Bible says, one day, when Moses had grown up, he went out to his people and looked on their burdens, and he saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his people. He looked this way and he looked that, and seeing no one, he struck down the Egyptian and hid him in the sand. When he went out the next day, behold, two Hebrews were struggling together, and he said to the man in the wrong, Why do you strike your companion? He answered,Who made you a prince and a judge over us? Do you mean to kill me as you killed the Egyptian? Then Moses was afraid and thought, Surely the thing is known. When Pharaoh heard of it, he sought to kill Moses. But Moses fled from Pharaoh and stayed in the land of Midian, and he sat down by a well.
11節からこうして日が経ち、モーセは大人になった。彼は同胞たちのところへ出て行き、その苦役を見た。そして自分の同胞であるヘブル人の一人のエジプト人が撃っているのを見た。彼は辺りを見回し、誰もいないのを確かめると、そのエジプト人を撃ち殺し、砂の中に埋めた。次の日、また外に出てみると、見よ、二人のヘブル人が争っていた。モーセは悪い方に、どうして自分の仲間を撃つのか、と言った。彼は言った。誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのか。お前はあのエジプト人を殺したように私も殺そうというのか。そこでモーセは恐れて、きっとあのことを知られたのだと思った。ファラオはこのことを聞いて、モーセを殺そうと探した。しかしモーセはファラオの元から逃れ、ミディアンの地に着き、井戸の傍らに座った。
Moses.Had grown up in Pharaoh's household.
Moses はファラオの家庭で育ちました。
He likely, being a member of that household, enjoyed the best that Egypt had to offer. But clearly, he never lost sight of who he was as a Hebrew man.
彼はエジプト特権階級が提供する最高のものを楽しんでいたと思われますが、ヘブル人としての自分を見失っていませんでした。
Now, remember, although he was adopted by Pharaoh's daughter, his actual mother had raised him, and he clearly knew his birth family really well, and he felt that strong connection to his family and to his nation.Even though to everyone around him at many times he was probably looked at as an Egyptian.
彼はファラオの娘の養子でありましたが、実際には彼の実母が彼を育てたのであり、 彼は明らかに自分の成果をよく知っており、自分がエジプト人であると見られていたとしても、自分の家族や国民との強いつながりを感じていたのでした。
Now this connection was so strong that he even murders an Egyptian who was abusing a Hebrew, and he tries to get these two Hebrew men to not fight based on their shared nationality, their shared family bond and connection.
それはヘブリ人を虐待していたエジプト人を殺害するほど強いものであり、国民と家族の絆を共有する2人のヘブル人を戦わせないようにさせました。
Unfortunately, this show of support for his people didn't really go as Moses planned. And what he thinks is a secret, turns out it's not as hidden as what he thought it was.
残念なことに彼の民への支援の表示は思い通りにはいかず、彼が知られていないだろうと思っていたことは彼が思っていたほど隠されてはいませんでした。
And so Pharaoh, of course, he does hear about the murder, and Moses has to flee.
殺人のことはファラオの耳に入り、モーセは逃げなければなりませんでした。
But God is still at work. And it's while sitting by that well in the land of Midian, wondering what to do,that Moses meets his wife Zipporah. And after meeting his wife Zipporah, becomes a shepherd working for his father-in-law.
しかし、神はまだ働いておられ、モーセはミディアンの地で井戸のそばに座りながらどうしたらよいかと考えているうちに、妻のツィポラと出会い、義父レウエルのもとで羊飼いとして働くようになります。
And so we read aboutThen after that, the birth of a son to Moses in verse 22 of Exodus chapter 2.
そして22節には息子の誕生が記されています。
The Bible says she, Zipporah, gave birth to a son, and he called his name Gershom, for he said, I have been a sojourner in a foreign land.
22節、彼女は男の子を産んだ。モーセはその子をゲルショムと名付けた。私は異国にいる寄留者だと言ったからである。
And so even here, in the birth of this son and the name that he gave him, we see this recognition on the part of Moses that the place he lives, whether in Egypt or Midian, it's not his true home.
そして息子の誕生とその息子につけた名前にも、モーセの側に、エジプトであれ、ミディアンであれ、自分が住んでいる場所は自分の本当の故郷ではないという認識が見られます。
It's interesting that Abraham, the first of this very large family that has now been created of Hebrews, also felt this sense of being a foreigner, of being a stranger in the land.
この非常に大きなヘブル人家族の最初の先人であるアブラハムもまた自分が他国人であるという感覚を感じていました。
Hebrews chapter 11 verses 8 through 10 says, By faith Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out, not knowing where he was going. By faith he went to live in the land of promise as in a foreign land.Living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and whose builder is God.
ヘブル人への手紙11章8から10節。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けたときに、それに従い、どこに行くのかを知らずに出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしました。固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都の設計者、また建設者は神です。
So now Moses feels that same sense of being a foreigner.Of being a sojourner, a gaikokujin, in a land that is really not his own.
そして今モーセは外国人、居留者、自分のものではない土地にいるという同じ感覚を感じています。
And this represents the feeling of all of the people of Israel, these Hebrews. And to bring this closer to our time, I would say it really should represent the feeling of all of us here as believers living in this world today.
この感覚はイスラエルの民、ヘブル人すべての感覚を表しています。そして現代に当てはめると、この世界に生きる信仰者である私たち全員の感覚を表しているはずです。
The New Testament describes our condition as Christians with that same language of being sojourners, of being exiles in this world, based on our status as the people of God.
新約聖書は私たちを神の民であるクリスチャンとしてこの世の居留者であり流浪者であるという同じ言葉で私たちの状態を描写しています。
And so we read in 1 Peter chapter 2 verses 9 through 11 where it says, But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh, which wage war against your soul.
ペテロの手紙第1、2章、9から11節。しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに、今は憐れみを受けています。愛する者たち、私は進めます。あなた方は旅人、居留者なんですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。
It's important for us as believers to see our circumstances here on earth in biblical terms.Because our God doesn't change. And so God's actions towards his people in the time of Exodus show us God's heart and it shows us God's actions towards his people, us, even today.
神は変わることはありません。出エジプト記の時代の神の民に対する御業は今日の神の民に対する御心と御業を示しているのです。
As chapter 2 draws to a close, we see the point of this passage that opens this book, and we see the heart of God towards the circumstances of his people.
2章が終わりに近づくにつれ、私たちは本書の冒頭を飾るこの箇所の要点と神の国、民の状況に対する神の御心を見ることになります。
And so let's read verses 23 through 25 of Exodus chapter 2.
出エジプト記2章23から25節を読みましょう。
During those many days, the king of Egypt died, and the people of Israel groaned because of their slavery and cried out for help. Their cry for rescue from slavery came up to God, and God heard their groaning. And God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. God saw the people of Israel, and God knew.
2章23節から、それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエルの子らは重い労働にうめき泣き叫んだ。重い労働による彼らの叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエルの子らをご覧になった。神は彼らを御心に留められた。
This is the primary point of these first two chapters of Exodus, and it's really the point of what happens in the rest of this book.
これが出エジプト記 の最初の2章と残りの部分で起こることの主要点です。
The people of God were enslaved. And I'm sure to many of them, including Moses, it must have seemed like God was absent. It must have seemed like God was silent in the face of their suffering.
神の民は奴隷となり、モーセを含む多くの人々にとって、神は彼らの苦しみの前に不在で沈黙されているように覚えたことでしょう。
But God was there.
しかし神はそこにおられました。
God heard them.
神は彼らの声を聞かれました。
God remembered them, and He remembered and He honored the covenant that He had made over 400 years before with their ancestors Abraham, Isaac, and Jacob.
そして彼らの祖先であるアブラハム、イサク、ヤコブと400年以上前に交わした契約を思い起こされ守られました。
I love that final phrase in this passage. And when I read it, I was so excited. God saw and God knew.
私はこの最後の言葉が好きです。神はご覧になった。神は御心に留められた。
I don't know what you're going through today.
あなたは今日どのような経験をなさっているのかを知る由もありません。
And as we've already seen in Scripture, all of us who know God through Jesus Christ, all of us who are called His people, we are all of us in a sort of awkward situation because we live as permanent foreigners in this world, or we should feel that way anyway.
聖書の中ですでに見てきたように、イエス・キリストを通して神を知り、神の民と呼ばれる私たちは皆、この世で永遠の外国人、またそのように感じるべきですが、そのように生きているため、厄介な状況に置かれています。
And that position as a foreigner makes life uncomfortable at best many times and even dangerous, depending on where we live when we're public with our faith in Jesus Christ.
そのためイエス・キリストへの信仰を公にするとき多くの場合居心地が悪くなるだけならまだしも居住地によっては危険になることさえあります。
But we also face the circumstances of life that come from living in a sinful world where death and disease and natural disasters and war and politics can affect our lives.
しかし私たちはまた死や病気や自然災害や戦争や政治が私たちの生活に影響を及ぼすような罪深い世界に生きていることから生じる人生の状況にも直面します。
We live in a world where families are fractured and even friends can fail and spouses sin against each otherAnd sinful people hurt each other because we are all sinful people.
家族が崩壊し、友人でさえも裏切り、配偶者が互いに罪を犯し合い、罪深い人々が他の罪深い人々を傷つける世界なのです。
The Bible tells us that all have sinned and fall short of the glory of God, Romans 3:23.
そして聖書はこう教えます。ローマ人への手紙3章23節、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず。
With all of our lives affected by all the effects of our own sin and the effects of others' sin and the effects of the world's sin that is around us, many times it can feel like God is silent. It can feel like he's very far away and that he's really unconcerned with what we are going through right now.
私たちの人生は私たち自身の罪や他の人たちにも、そして私たちを取り巻く世界のすべての影響を受けているため、神が沈黙しているように感じたり、私たちが経験していることに神が無関心で遠くにいるように感じたりすることがよくあります。
And so, what do? We go through life discouraged.
ですから私たちは落胆しながら人生を耐えていきます。
Or we seek to amuse ourselves with distractions like sports or TikTok or a million other things, both good and bad, so that we don't see the discouragement in this life.
あるいはスポーツや TikTok など良いことも悪いことも含めて他の多くのことで気を紛らわせ、この人生における落胆や挫折を無視して浮きます。
That amusement and even the good that comes from the positive relationships in our lives can keep our eyes focused so much on this world and its enjoyments that we forget that this world is not God's ultimate life that He intends for any of us.
それらの娯楽や人生における肯定的な人間関係から来る良いことでさえも、私たちの目をこの世とその楽しみに夢中にさせ、これが神が私たちに意図される究極の人生でないことを忘れさせてしまいます。
And so either through discouragement or the opposite enjoyment, God seems distant and He seems silent.
ですから落胆や楽しみによって神は遠く沈黙しているように思えてしまうのです。
But just like He was for the people of Israel, His message to you today is this: God sees and God knows.
しかし神がイスラエルの民に対してそうあられたように、神の今日のあなたへのメッセージは、神はご覧になられている、神は御心に留めておられるのです。
God hasn't left you. He knows what you're going through, and I promise you that He knows exactly what you need at this time.
神はあなたを見捨てておられず、あなたが今何を経験し、何を必要としているかを知っておられます。
When you're discouraged, He knows.
あなたが落胆しているとき、神は知っておられます。
When you're sick, He knows.
あなたが病気であることも神は知っておられます。
When you're happy,He knows.
あなたが喜んでいるとき、神は知っておられます。
When you're sinning, He knows.
あなたが罪を犯しているとき、神は知っておられます。
When you're neglecting the things of God, He knows.
あなたが神のことをないがしろにしているとき、神は知っておられます。
And when you are faithfully pursuing Him,In spite of the painful, difficult things in your life, He knows that as well.
そしてあなたが人生の苦難にあっても忠実に神を追い求めているとき、神はそれを知っておられます。
And the book of Exodus tells us that God doesn't just know, God acts.
そして出エジプト記は、神はただ知っているだけではなく行動されると教えています。
He acts to free us from the bondage of whatever difficulty or barrier there is to seeing Him at work in our lives, and that keeps us from worshiping Him.
神は私たちの生活の中で神が働いておられるのを見るのが困難であったり、障壁があったりするために、私たちが神を礼拝することができないような束縛から私たちを解放するために行動されるのです。
The ultimate way that God intervened on behalf of His people was to rescue us from our sin by sending a far better Moses.
ご自分の民のために介入してくださった究極の方法は、より優れたモーセを送ることによって私たちを罪から救い出すことでした。
He sent another baby who also lived through a genocide.
大虐殺を生き抜いたもう一人の赤ん坊を使わしたのです。
In Matthew, the book of Matthew, some wise men came to see a newborn baby named Jesus And when God warned those wise men to not share that information with the king of the land, Herod, then we read what happens in Matthew chapter 2, verse 16.
マタイの福音書2章16節にはイエスという名の生まれたばかりの赤ん坊を見に来た何人かの賢者がその国の王ヘロドにその情報を教えないようにと神に警告された時のことが記されています。
The Bible says, Then Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, became furious, and he sent and killed all the male children in Bethlehem and in all that region who were 2 years old or under, according to the time that he ascertained from the wise men.
マタイの福音書2章16節、ヘロデは博士たちに欺かれたことが分かると激しく怒った。そして人を使わし、博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させた。
But Jesus survived that murderous act to grow up to become a man and to become our Savior.
しかし、イエス様はその殺人行為を生き延び、人として成長し、私たちの救い主となられました。
But he didn't become a human, an imperfect savior of one nation like Moses, but the sinless Son of God who gave his life on a cross and who rose from the dead so that you and I and everyone in this world who comes to him can be set free from the bondageOf our sin.
しかし、モーセのような人間的で不完全な一つの国民の救い主ではなく、私たちが罪の束縛から解放されるように、罪のない神の御子が十字架上で命を捧げ、死からよみがえられたのです。
And just as God knew what the people of Israel were going through over 3,000 years ago, He knows what you're going through.Today.
そして神は3000年以上前にイスラエルの民が経験したことを知っておられたように今日あなたが経験していることも知っておられます。
And for those who have been freed from the bondage of sin by faith in Jesus Christ, He knows you. He sees you. And as we are going to see in this book, He will act on your behalf.For the purpose of his glory being seen in those who are called the people of God.
そしてイエス・キリストを信じる信仰によって罪の束縛から解放された皆さん、神はあなたを知っておられ、あなたを見ておられ、この本でわかるように神の民と呼ばれる人々の中に神の栄光が見られることを目的としてあなたのために行動されるのです。
Let's pray.
祈りましょう。主を感謝します。あなたは糸高き神です。唯一の生ける神です。天地を創造され、すべてを創造された。そして私たちに命を与えてくださいました。私たち一人一人が生まれるもっと前からあなたの心の中であなたが想像してくださって今日この場で一人一人がここにあなたに召されてこの礼拝堂であなたの御言葉を聞きあなたの御名を讃え賛美するそのことをあなたはご計画されました今日この礼拝堂にあなたが栄光が満たされていること、あなたが今、その御臨在を私たちに感じさせてくださっていることを感謝します。あなたは今日、弁牧師を通して私たちが聞かなければいけない御言葉を与えてくださいました。私たちを励まし、どんな境遇の中でも、どんな状況下でも、あなたは私たちと共に、歩んでくださっていることを今日あなたは示してくださいましたどうぞ神様 私たちをこれからも見捨てず救い主として引っ張っていってください。罪人である私たちが福音を通してイエス様に近づくことができるよう、どうぞ私たちを日々変えていってください。今日この素晴らしい母の日に、多くの私たちの教会の女性たちここに集めてくださり感謝します。一人一人の女性をあなたが祝福し、あなたが慈しんでくださって、豊かな恵みと憐れみ、そして愛で満たしてあげてください。いつもいつもあなたの平安で満たされて、彼女たちは私たちにとって本当に真珠や金や銀よりも尊い女性たちです。母であり、妻であり、娘であり、おばあちゃんであるかもしれません。その一人一人の女性たちをあなたが祝福し、これからもあなたの御用のために、あなたの皆を高めるために、あなたの栄光のために用いてあげてください。今日こうやって私たちをここに集めてくださり、大きな祝福を与えてくださったことを感謝します。すべての誉れ、すべての栄え、すべての賛美はあなたのみにありますように、感謝してイエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アメン。